イランカラプテ、おはようございます。2024年9月8日、 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第281回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今から6年前、2019年9月6日の午前3時7分に厚真町を震源とする胆振東部地震が発生しました。マグニチュード 6.7、 震度7の揺れを観測しました。平取町二部谷でも震度6弱の揺れを感じました。厚真町で37人、他の市町村を合わせて43人が亡くなりました。アイヌ語で9月はウレポケチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
アンカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、8月12日付北海道新聞愛席のコーナーより、5月31日に89歳で死去されたフォトジャーナリストの吉田瑠衣子さんをご紹介します。少女時代を過ごした室蘭を終生愛した、自分の写真の原点は室蘭にあると話していた。2004年にこんな文章を書いている。地球岬に続く細い道を歩いていると、海を一望に見渡す崖下に10軒ばかりの小さな漁村が見えた。崖は小さいスズランで包まれていた。その時、あのアイヌの少年が漁村から崖を登ってくるのが見えた。スズランを見ている私に向かって、スズラン欲しい？と聞いた。うん、欲しい、と言うと、彼は胸いっぱいスズランを抱えて登ってきて、はい、と私に手渡したのだった。少年に恋をした。お礼にサンドイッチをご馳走しようと食堂に招いたが、守衛に犬とアイヌは入れないと言われ、少年は走って帰ってしまった。ほろ苦い初恋だった。父が日本製鋼所室蘭製作所の幹部で、11歳まで室蘭で暮らした。慶応大学卒。1961年に渡米し、フォトジャーナリズムを学んだ。ニューヨークの黒人街を撮ったハーレムの暑い日々や、南アフリカを取材したアパルトヘイトの子どもたちなど、貧困や差別の現場を記録した。東京の自宅には、じっとこちらを見つめる黒人の子どもの瞳の写真が大きく飾られていた。2005年に室蘭で学生時代からファンだった妻と3人で会った時、あなたたちとはずっと親友でいられそう、と人懐っこい笑顔で言ってくれた。けれど記憶は薄れていく。2006年、東京で会った時は、昔のことは覚えているけど最近のことが、とつぶやいた。人間の醜さや生きることの悲しみ、見たくないものもたくさん見ただろう。晩年は自然を撮りたいと言っていた。天国で子供の頃に見た白いスズランの咲き誇るような美しい風景を撮っていてほしい。 本日2つ目のニュースは8月24日付北海道新聞より、カラフトアイヌの子飾ったホチリ。カラフトアイヌの子供が身につけていた装飾品とされるホチリが8月23日資料を保管するドイツケルン市のラウテンシュトラーフヨースト博物館から、白老町の民族共生象徴空間ウポポイ内にある国立アイヌ民族博物館へ寄託された。同館によると、国内博物館でホチリが確認されるのは北海道博物館に次いで2例目となる。ホチリは小さなビーズが連なった三角形の飾り物。国立アイヌ民族博物館によると、カラフトアイヌの子供が前髪から垂らしてつけたという。例えば、小動物を弓矢で捕るなど成長すると切り落とされたとされている。寄託されたホホチリは縦 5.2 センチ、横4センチ。ラウテンシュトラーフヨースト博物館が1907年、ドイツの骨董省から購入。アイヌ民族に関する特別展などで協力関係を深め、寄託が実現した。同館のアジア担当部長、アナベル・スプリンガー博士が23日、ホホチリを手に国立アイヌ民族博物館を訪れ、この寄託が私たちができる貢献の一歩と話した。寄託は無期限。国立アイヌ民族博物館の佐々木史郎館長は、カラフトアイヌの通過儀礼を理解する貴重な資料、今後展示を検討したいと話した。本日3つ目のニュースは、8月30日付北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。55回目のチプサンケ。アイヌ民族の船おろしの伝統儀式チプサンケが8月18日、日高管内ビラトリ町ニブタニのニブタニダム下流の猿川で執り行われた。55回目で半世紀を超える歴史を持つ。チプサンケ実行委員会の委員長を務める貝沢守さんは、4歳の時に始まったお祭りだと言っていた。66歳の私にとっては11歳の時に始まった祭りとも言える。私も貝沢さんも二豚にで生まれ育ったので、子供の頃から慣れ親しんでいる。チプサンケとはアイヌが制作した丸木船の浸水の儀式を指す。新しい船が作られなくとも毎年8月の第3か第4日曜日に実施される。1969年に父茅野茂が中心となってこの儀式を復活させたと聞く。当初の目的は丸木船の漕ぎ方の習得やカムイの実、神への祈りを通してアイヌ語とアイヌ文化の伝承だった。その目的はほぼ達成されている。カムイの実に不可欠な祝詞はビラトリアイヌ文化保存会とビラトリ町立二豚にアイヌ文化博物館の協力で儀式のマニュアル化が図られ、所作とともに文字化された。誰が祭主となっても儀式を執り行うことが可能な体裁が整えられている。二豚にには遠藤圭一町長が社長を務めるビラトリ町アイヌ文化振興公社もあり、多くのアイヌの若者が働き、アイヌ文化伝承に励んでいる。本日4つ目のニュースは、8月30日付北海道新聞より、アイヌ民族エント茶×パラグアイマテ茶ブレンド商品開発へ。胆振管内白老町の観光関係者らで作る白老文化観光推進実行委員会は、南米パラグアイの事業組合と共同で、現地先住民族が発祥のマテ茶をベースとした新商品開発に乗り出す。アイヌ民族が愛飲するエント茶とマテ茶のブレンド商品のほか、将来的には道産牛乳を使ったミルクマテ茶も開発する方針。実行委員会幹部が8月22から24日に現地を訪問し、開発の推進を確認した。早ければ年内の商品化を目指す。南米で広く愛飲されるマテ茶は、パラグアイ最大の先住民族 グアラニ民族から広まったとされる。エント茶はアイヌ民族の薬草茶。同実行委員会はパラグアイのマテ茶生産者組合オニョイルと共同でエント茶をブレンドした商品のほか、ハスカップジャムを加えたアイスティーなどを開発する。アイヌ、グアラニ両民族の自然を敬う精神を尊重した商品を目指し両国で販売する。現地を訪れたプロデューサーは持参したエント茶やハスカップジャム、ハマナスの実などを担当者らに味見してもらい、マテ茶に合うとの評価を得た。今後はオンライン協議などを重ねて開発を進める。エント茶を味わったオニョイルの技術者ペドロ・ベガさんは、両民族の文化を一つの商品にできれば非常に素晴らしいことだと意気込んでいた。本日5つ目のニュースは、9月1日付北海道新聞興味新人のコーナーより、釧路で半世紀にわたりムックリ作りに取り組む鈴木公夫さんのインタビューです。ビョーンビョーン、独特の繊細な音を響かせるアイヌ民族の黄金ムックリ、国立アイヌ民族博物館や土産物店で販売されているものの大半は釧路市在住の鈴木公夫さんが手掛けた作品だ。マキリで一本一本竹を削っていく作業を怪我一つなく半世紀続けてこられたのは、祖父母や父母、高校生で亡くなった娘が守ってきてくれたおかげだと思うと話す。祖父の秋部福治さんは釧路市春鳥の絵家師だったのですね。祖父の家に親族が集まると、祖父は決まって炉を叩き、さあみんな踊れと音頭を取りました。祖母は孫たちに手取り足取り踊り方を教えてくれる。とても楽しかったのを覚えています。6歳の頃、祖母がほうきの絵を使ってムックリを作るのも見ました。さーて何ができるかなと言いながら絵を削っていくんです。できるまでとてもワクワクして、音を聞いてさらに感動しました。実家の暮らしぶりは厳しかったそうですね。父秋部福太郎はアイヌ古式舞踊の名手と言われ、全国各地に招かれて舞踊を披露しました。でもそれはお金にはならないんですね。普段は木彫り工芸をしていて生活は苦しかった。私は7人兄弟の一番上、小学生の頃から釣り山で石炭拾いをしたり、北見の商店へ奉公に行ったりしました。きつかったです。中学卒業後は地元の印刷会社や料理店で働き、20歳で結婚した後も父の作品を磨いたり袋詰めする作業を手伝ったりしました。ムックリを作り始めたきっかけは、父がこれからはムックリが売れるかもしれないと力を入れ始めたので、自然に手伝うようになりました。最初は実家の家計を助けるためだったんですけど、だんだん面白くなり、いい音が出るものを作りたいと思うようになりました。父にコツを聞いてもムックリに聞けとしか教えてもらえなくて、仕方なく自分で工夫しました。鈴木さんのムックリは初心者でも音を出しやすいと評判になりました。41歳で独立し、阿寒町に工房を構えました。でもその矢先、高校生だった娘のなるみが交通事故で亡くなりました。家計を支えるために水産関係のきついアルバイトを自分で探してきて頑張るような働き者の子でした。事故の後は1年くらい記憶がないんです。どこにいても何をしても辛くて、どうしたらいいんだろうと途方に暮れていたら、友人や家族にいつまでも悲しんでいたらなるみが悲しむよと言われて、娘を悲しませないようにしないとと思いました。その後は制作に加え演奏活動でも活躍します。道内外のイベントや講座に呼ばれてムックリの制作や演奏を教えるようになり、移動しやすいように 釧路空港に近い御楽しけ地区に工房を移しました。演奏では釧路湿原を渡る風や山菜採りの時に聞いた熊が低くうなる声、キツネが飛び跳ねる姿などを思い出し曲を構想しています。ムックリの演奏では2001年の北海道大会で優勝し、翌年から22年まで計5回国際黄金大会で演奏しています。同大会では2011年に制作部門でも最高賞を受賞しました。制作部門での受賞は嬉しかったです。ムックリを作り続けてきてよかったと、この仕事を誇りに思いました。後継者がいないのが悩みです。普及も課題です。海外では黄金をポケットに入れて持ち歩き気軽に演奏するんですよ。釧路でも多くの人がムックリを鳴らせるように普及活動をさらに頑張りたいです。本日最後のニュースは9月5日付北海道新聞より、イギリスのアイヌ遺骨1体釧路で埋葬へ。イギリスエジンバラ大学保管するアイヌ民族の遺骨3体のうち釧路地域で発見された1体について釧路アイヌ協会が内閣府に地域返還を申請したことが分かった。また現在の日高管内えりも町浦河町で発見された各一体は地元のアイヌ関係団体が地域返還を求めず、胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイの慰霊施設に収める方針だ。釧路アイヌ協会は7月30日に内閣官房アイヌ総合政策室に返還を申請した。国の審査で同協会が返還団体として適切と判断されれば返還が決定する。返還された遺骨は釧路市が開設するアイヌ民族の共同墓地に納め、同協会が供養する予定。同協会の桃井よし子会長は、遺骨の身元や詳細な発見場所はわからないが、釧路地域の仲間、しっかり供養したいと話す。一方、浦河アイヌ協会は返還を求めない理由について、町内にはアイヌ民族の共同墓地が複数あるが遺骨の詳しい出自が明らかでなく納骨すべき場所が定まらないとしている。えりも町内にはアイヌ民族だけの墓地がない。このためえりもアイヌ協会は慰霊施設を建てても会員の高齢化で管理や供養が継続できるかわからないとし、受け入れは難しいと判断した。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほど釧路でムックリを半世紀作っている鈴木紀美男さんの話ありましたけども、とても気の長い仕事をされてるんだなと思いました。それと私の友人で秋部今吉さんの息子で秋部秀夫さんっているんですけども、実は今吉さんと福太郎さんは兄弟なんですよ。ですから私の友達の、友人の秋部秀夫さんとこの君雄さんはいとこ同士になる、奇遇だなと思ったりしました。体に気をつけて活動を続けてほしいなと思いました。鈴木さんの今後の活躍をお祈りいたします。
ありがとうございます。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテリノセコロクレヘアン、
イランカラプテケイスケセコロクレヘアン。はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ビラトリは最高気温が25度ぐらいになってきて、トンボも増えてきて、だんだんと秋を感じる、季節になってまいりました。
はい
はいはい、はい、ちょっと眠たいのかな。はい、今日は何についてお話しますか。
はい、今日は知性についてお話しするそうです。
おそうですか、はい、知性って何ですか。
家です。
家です。知性ってね、アイヌの伝統的家屋のことを知性って言います。はい、で、 ビラトリとか、その、地域ごとに使われている素材は違ってくるんですけど、ビラトリとかだと、かや、ヨシがたくさんある場所なので、かやぶきの地勢がよく作られます。
はい。
はい。で、方角、東側が結構神聖な場所とされているので、東側の方向に沿って、あれですね、神窓、神様が通る窓が作られたりしてます。
はい、そこは外から覗いちゃダメなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
なんか怒られたりするんですか。
なんか小学生の時から、そこの窓から覗くなって怒られた記憶あります。
それはさ、言われてその時はどう思ったの。
あ、そうなんだ。覗くのやめようって思いました。
ね、あ、まあね、今はでもね、たまに畜産家の時とか、そっち側から覗こうとした人が怒られたりしてるっていう様子はたまに見ますね。
神窓の方にぬさっていう祭壇があるんですよね。
ああ、そうですね。
だからなんかなんとなく、なんかその前とその大事な窓の間だから、ああ、通っちゃダメなんだってなんか、
うん、
自分なりに理解してた記憶はあります。
そうですよね。なんかね、地勢の周りとかをよくよく考えると、こう、アイヌ文化の端々に触れることができるなって僕はよく思うんですよね。今出てきたヌサ、祭壇とかをちょっと掘り起こしていくと、こう、アイヌ文化ではね、お墓参りはしないとか、そういうことも分かってきます。シンヌラッパっていう先祖供養っていうお儀式があるんですけど、まあ、年に何回かね、大きなお祭りがあるのと同時に、そのシンヌラッパ、先祖供養をやって、ヌサに何ですか、お酒とか、人とか、こう、先祖を祀るための供物を捧げたりします、
うん。
お墓はね、結構怖いとこなので、近寄らないようにしてるんですよね。
なんか、和人の文化も意外とそうなのかなって思って、私、じいちゃんが最近亡くなったんですけど、
うん、
その骨、
うん、
骨はお寺さんにあるけど、お祈りするというか、そういうのは仏壇でやるじゃないですか。なんかその感覚に似てるのかなっていう。
まあそうかもしれないね。
思いました。
思いました。はい、ありがとうございます。まあそうだね、似てるところもあるし、僕はどっちかっていうと、僕の家のお墓はね、ちゃんと札幌にあって、ちゃんとっていうか、まあ札幌にあって、毎年毎年そっちにお墓参りしてたので、まあ仏壇もあるんですけど、
うん、
なんて言えばいいのかな。まあ結構お墓と距離が近しかったのかなって思って、その、ヌサにね、お祭りして、お墓には近寄らないっていう話を聞くと、うん、まあ、結構違うのかなって思ったりしてました。
なんか墓参りをしないっていうとね、なんかすごい感じ悪く聞こえるかもしれないんですけど、うん、今は大きいお祭りの時しかシンヌラッパはしないけど、
うん、
昔はね、自分たちの好きなタイミングで先祖供養とかしてたと思うし、
そうだ
ね、逆にお墓よりもこう身近に先祖がいるみたいな感じでいいなっては思います、
うんうん、僕もそう思います。
そういう、ね、姿勢から話膨らみました。
姿勢の周りにはね、そういうヌサとか、近くにはプ食料庫とかもあったりします。
あれも、あれは遊び場でした。
あ、普通？
そう、動物とかが入ってこないように、こう、高床式の倉庫になってて、
うん、
足とあと、はしご、
うん、
階段みたいのがついてるんですけど、その中で遊んでました
ね。ああ、そういうね、ちょっと登ったりするのは子供好きだもんね。
うん、
そこで何してたの？
柿ピー食べてました。
そうですか。
はい。はい、
で、そのもう一つ隣にはヘペレセっていうものがあります。
はい。
子熊の檻ですね。
うん。
そこでは遊んでたの？
いや、そこは間が狭くて入れないんで、遊びませんでした。
あ、そこは入んない。
はい。
あ、なるほど。そういうヌサとかプーとかヘペレセっていうのがあったりとか、あとはちょっとマイナーなとこで言ったら、クマタイっていうのもあったりしますね。
うん。
クマタイって言ったら、掛け竿なんですけど、こう干した肉とかを干したり魚とかを干したりするための竿があったりします、
うん、あれですよね、地勢はこの辺だとかやぶきとかですけど、
うん、
旭川の方に行ったら笹ぶきとか。
そうだよね。その
樺太だったら樹皮か、
よく取れるもので使われますよね、
うん、だからそういうのも地域で見比べてみると面白いかもしれません。
うん、いいですね。樺太はね、樹皮とか 土の中にもね、うん、そこの寒さをしのぐために土の中にも家を作ったりします、うん、はい、
半地下的なことですかね。
半地下的なことですね、うん、っていうふうに地層を見るだけでもね、いろいろあるんですけど、じゃあちょっと時間もいい感じなのでちょっと質問したいと思います。こう窓が紙窓があって、はい、入り口があって、で紙窓と入り口の同じ列に窓が、うん、もう二つ窓があるんですけど、
片側にしかないんですよね。
そうなんです。その片側にしかない理由は何でしょうか、うん、答えを言ってください。
わかりません。
わかりません、はい、この前ね中川先生っていう方に教えてもらったんですけど、その片側にしかこう穴、窓がない、入り口がないのは寒さを防ぐためらしいです。
なるほど。窓をねこう対面同士で開けたら風通し
良くなって、そう、風通しよくなってこう熱が逃げちゃうから、紙窓はいつも閉まってるんで、うん、その片側にしか穴がないのはそういう理由な、そうらしいです。そういう理由らしいです。
じゃあ皆さん地勢を見るときはそういうとこにも注目して見てみてください、
うん、やっぱりね本州出身の方にこういう話したら、本州の家は、北海道の家はやっぱり寒さを基準とした家づくりをしてるらしくて、本州の人は暑さを基準にした家づくりをしてるらしいので、まあその地勢の作られ方とかが今の現代にも生きてるのかなってちょっと思いました。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。せーの、
やいらいけれすいうぬからんの。
茅野茂二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はイワン・レクトゥシペ、ムツクビの化け物です。語りはナベサーネプキさん、録音は1972昭和47年8月23日です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻カムユカラ編3よりお聞きください。
のぺらんまかね、のぺかっころかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぽやるしった、のぺころんころん、のぺいんからなわ、のぺえのみのやしころのぺあえちかっぽのぺふうやるしったのぺとくぱとくぱのぺりしぱりしぱのぺえねねぺことのぺちぬひたしのぺいわんでことしぺのぺえこえきなのぺほくれきらのぺとなすのきらのぺせこんねぺころのぺちぬふみあんのぺきひくすのぺ他のしきたのぺやもっかよのぺちよこれのぺそのしきたのぺるえけもっかよのぺちよこれのぺえぷやろったのぺそやおっかよのぺちよこれのぺおんたろおったのぺあむしぺおっかよ のぺちよこれのぺあばさんたのぺいふたにおかよのぺちよこれのぺとかたのぺにしゅおかよのぺちよこれのぺお母さわのぺつんのぼかのぺえかおこなのぺくるらっきのぺしねれくちのぺポンペチしてのぺしねれくちのぺいはわすけれのぺしねれくちのぺちゃらんけれのぺしねれくちのぺちゃけはうきれのぺしねれくちのぺぺうたんけれのぺしねれくちのぺははせれのぺきひねこれきねあぺさんたのぺちょうしろっけのぺたったしあんまのかるわえかななくなるぱのぺふなくんてるけのぺせこりたっころのぺおかのすきのぺぽいぱぽいぱのぺきあこすのぺやもかよのぺぱっけひねのぺうならよちのぺあうさったよちのぺちっこほぷにのぺきあくしゅのぺはいくしきのぺせこりたっころのぺほまこちうえのぺきあくしゅのぺくえけもっかよろあおきゃくさいこそろのぺせこりいたっころのぺぷやろったのぺあるぱあくしゅのぺそやおかよろあそったはいくさぱのぺせこりたっころのぺおんたろおったのぺあるぱあくしゅあむしておかよろわくぱぱく。はいくてけのぺせこりたっころ。のぺそえんぱあくす。のぺゆたにおかよろわおちゃ。はいくいけべのぺせこりたっころ。のぺそえんぱあくす。のぺにしゅおかよ。のぺてれけいん。のぺねあいべんてくとすぺあぴこやくすころね。やかい。
それでは解説を行います。茅野茂の愛用島修正第10巻の資料編163ページの解説を読ませていただきます。ある日のこと、小鳥が窓の庇をつつきながら、あなたのところにムツクビの化け物がやってくるので、早く逃げろ、と言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、居間の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水だるのところにはカニの男を、戸の前にはキネの男を、戸口の庇の上には臼の男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのにどこに行ったか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水だるのところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところで、臼が飛び降りて化け物は潰れてしまった、という話。日本の昔話、それがに合戦にも似た話。イワン・レクトシペ、ムツクビの化け物での解説でした。以上で、カムユからの紹介コーナーを終わります。担当は、上松ゆきでした。
イランカラプテ、イランカラプテ、イカタイシャレ、トロマ、おつたぬあんぺ、こまつかずひろころ、あいぬぷり、おるしぺねるべね。うばきたら、えちいわんけな、えちよかや。くわにあら、あいぬいだくぺんくらぶくる、こまつかずひろくね。たんちゅっか、いほまらいき。こんにちは。次は、こまつかずひろのあいぬ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、おかわりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いします。先月、ビラトリ町二豚にでチップサン家の儀式がありました。私は初めて丸木船に乗りました。沈没体験専用の丸木船が2艘あり、それに乗せてもらい、沈没体験を2回させてもらいました。一艘は細い丸太の船でバランスが悪く、定員オーバーで乗るものですからすぐに沈没してしまいました。もう一艘は船底に穴があり、カツラの木で作った輪掛けというスコップのような道具で 船底に溜まった水をかき出しながら沈まないように乗ることができました。夏の暑い日だったので川に落ちてもとても気持ちが良かったです。リスナーの皆さんも二豚に来て、乗ってみてはいかがでしょうか。さて、先月19世紀のオーストリアの学者プフィッツマイヤーさんが上原熊次郎さんの本を研究してアイヌ語を学んでいたという話をしましたね。今日は北海道大学の谷本明久先生の研究を参照しながら熊次郎さんのお話をしてみようと思います。上原熊次郎有次さんは北海道の松前生まれの和人です。生まれた年は分かっていませんが1700年代に生まれた人です。松前の町人出身の人で東蝦夷地で生活し芭蕉請負上人手代使用人としてアイヌ語通訳である蝦夷通詞をしていました。1791年には東蝦夷地薬場所で通詞を、そして1798年には東蝦夷地阿武田場所で支配人兼通詞をしていた記録があります。1807年にはアイヌ語の語学力を買われて松前奉行組同心になっています。この頃1792年にはロシア人ラクスマンさん、1804年にもロシア人レザノフさんが来航しました。それから1806年や1807年の文化年間には文化路航というロシアの船がカラフトやエトロフの日本の拠点を襲う事件があり、1811年にはゴロブニン事件というのが起こっています。ゴロブニン事件はゴロニン事件とも言いますが、ロシア帝国東方の未探索地域の調査のためロシア人ゴロブニンさんたちがロシアの軍艦ディアナ号に乗ってカムチャツカ半島から千島列島を南下してきたところ、国後島で松前奉行の役人に捕らえられ約2年3ヶ月間北海道に抑留されたという事件です。この時上原熊次郎さんは松前でゴロブニンさんとの通訳を行いました。松前の獄者でゴロブニンさんと熊次郎さんは千島アイヌのアレクセイさん、アイヌ語名シコケシフシユさんを介して、国後島へ来航した意図を聞き取り、事件に関する陳述書の翻訳を行いました。ロシア語と日本語の間にアイヌ語を介して意思疎通を行っていたんですね。熊次郎さんはアイヌ語を介してロシア語を学んでいたとも言われます。ロシア人と日本人のコミュニケーションツールとしてアイヌ語が重要な役割を担っていたことは大変興味深いと思います。1813年には松前奉行支配吟味役とともに国後島に赴き、ロシア軍艦ディアナ号のリゴルド艦長らの交渉で通訳をしています。ロシア語能力や異国人対応の実績が買われての役務だったようです。新しい松前奉行が1813年に着任し、天文型役所から2名足立早苗信明さん、馬場佐十郎定義さんがゴロブニンさんのもとへロシア語習得のために派遣されました。そして松前奉行支配吟味役は熊次郎さんを介してゴロブニンさんへ日本人にロシア語と希望する学問の授業を授けてやってほしいとの意向を伝え、ゴロブニンさんは半年にわたりロシア語や数学幾何学等を教えました。その際熊次郎さんも 同席して学んでいたそうです。ゴロブニンさんはこの間にロシア語の文法書を表し、それが後に日本初のロシア語文法書ロゴ文法規範となりました。その翻訳の中心は馬場さんが、そして足立さんがそれに関わり、熊次郎さんが原稿をチェックしています。熊次郎さんは1814年から1819年まで江戸と国後島を行き来し、1819年には石狩場所で起きたアイヌ同士のいざこざの調停も行っています。1821年には幕閣の方針転換で蝦夷地を松前家へ返すことが決定となり、松前奉行が廃止になりました。1822年には松前奉行組同心在住務め方から江戸の御所物同心となりました。1827年には大官の伊豆諸島巡察に同行し、帰りの伊豆大島で発病し、浦賀で療養中に亡くなってしまいました。この巡察は単に大官が不妊地を視察するだけではなく、外国船が日本近海に出没するようになり、異国船打ち払い令が出され、海防問題が注目される情勢にありました。上原熊次郎さんの役目は異国船異国人の接触への備えだったようです。熊次郎さんの著作には4冊あります。1792年と1804年に出された蝦夷方言もしおぐさ、それから1824年に天文型で蝦夷地図作成資料の必要性から書かれた蝦夷地名項並びに理定記、そして1824年あたりに、これまた天文型地史取調書で参考書として作られたアイヌ語辞典蝦夷語集です。それから最後の4冊目が1854年上原熊次郎さんが亡くなられた後に出された蝦夷語選という本があります。蝦夷語集は豊富な語彙数を誇る日本語アイヌ語辞典で、日本語のいろは順で弾けるようになっています。和語6600語、アイヌ語9380語が収録されているそうです。江戸時代長崎経由の中国語オランダ語を通じて西洋の学問を受け入れるのが中心でしたが、天文型の役所で北の異国境にあってつなぐ言葉として機能したアイヌ語に政策的学術的な価値が見出されていたことは興味深いと思いました。上原熊次郎さんの本はインターネット上に PDF データで公開されていますので、ぜひ、興味のある方はご覧になってください。タントアナク心おろしぺアリパクノトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパーシエチヌワウンコレはパーセノポイアイライケレシネチュシカマレのFM ピパウシオッタスイウヌカランロ担当アナクコマカズヒロックね。今日の私の話はここまでです。遠くの町近くの町で FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。来月また FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。Thank you.
イランカラプテ、北海道ビラトリ高等学校 CS 委員の熊谷敦子です。今日はビラトリ町教育委員会の松田匠教育長に伺った話をお伝えいたします。私は春骨小学校の卒業でビラトリ町とのご縁がそこから始まっています。教頭でビラトリ中学校に3年間お世話になったのですが、その間子どもたちがビラトリ中学校を卒業し、妻も小学校で支援員をしていました。最後は触れない中学校の校長として3年間お世話になりました。転勤族でしたが、トータルで一番長く存在し従在したのがビラトリ町でした。昨年4月に教育長を拝命し、ビラトリ高校を魅力化し存続する会の会員として町と連携しながらビラトリ高校存続に向けてのさまざまな施策を行ってきましたが、昨年12月からは道内道外の子どもたちにアクションするのがまちづくり課、町内館内の子どもたちにアクションするのが教育委員会と分担して活動することになりました。教育委員会としてまずは地元の触れない中学校とビラトリ中学校の子どもたちと保護者に3月からプロモーションビデオを流しながら、具体的にビラトリ高校はこういうことをしますよという説明会を行いました。その後町内の各小学校を回り、さらには平賀館内の各中学校での説明会を順次行っています。 PV にはキャリア支援、小規模学校だからこそできる個々に対する大学専門学校へつなぐサポート、実際に大学と協定を結び入学しやすい環境を整備したこと、ハワイに場所を変更しての海外交流の拡大についてなどが収められています。従来高校3年生の選抜2名をニュージーランドに研修させていたのですが、もっと英語を勉強しておけばよかったという声もあり、早い時期に海外を経験することでモチベーションも上がり、多様性や共生の学びも深まっていくと考え、来年度から希望する1年生全員をハワイへの研修としました。10月のプレ研修にはアイヌ文化とポリネシア文化の交流を鑑み、15時間程度の事前学習を行い、アイヌ語と日本語で高校やビラトリ町の紹介をする準備を進めています。またアイヌ語の歌と踊りも披露する予定です。今年はハワイの現地調査を含めた地元の高校生や大学生との交流事業を行い、課題などを整備し、充実したハワイ海外研修になるよう準備していきます。ビラトリの児童生徒はそうでもありませんが、現在全国の学校では不登校の児童生徒数が30万人、過去最高となり年々増加しています。その不登校の原因は個々によって異なり、さまざまな要因が複雑に絡み合うことから、学校現場においての支援は困難なものとなっています。文部科学省の言う通り、もちろん学力向上は子どもたちにとって必要なことではありますが、今学校は机の上で勉強するだけでなく、さまざまな実体験をする、いろいろな人に会って刺激をもらう、外に飛び出して学習する、たくさんの人とコミュニケーションを取りながら、失敗しながら成長していく、自立していくことが大切だと感じています。現場で子どもたちには Just do it、 まずはやってみようと教えてきました。これからも学校は子どもたちにとって安心して楽しく学べる場所であること、またビラトリ高校の魅力化を図り存続に向けて邁進していきたいと思っています。松田教育長、ありがとうございました。10月12日から14日でビラトリ高校お試し留学が開催されます。まちづくり課01457-2222かビラトリ高校 2-2709 にお問い合わせください。
イランカラプテ
二部谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。二部谷小学校は8月23日に2学期が始まりました。昨年よりも2日間長い夏休みでした。子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。夏休み中の大きな事故や怪我もなく2学期をスタートすることができ、とても嬉しく思っています。2学期の始業式では、たくさんのことを吸収して、大きく成長してほしいということを話しました。知識や経験は重さはありませんが、着実に体の身になって将来の自分を支えてくれます。毎日の学習、学習発表会などの学校行事、たくさんの教育活動が予定されていますが、一つ一つに対して子どもたちが目標を持って取り組み、その目標を達成することができるように指導支援をしていきます。この夏も大変暑く、寝苦しい日も多くありました。昨年は臨時休業で対応した日もありましたが、ようやく暑さも落ち着き、良かったと思っています。プールも無事に終了することができました。最後は全校で練習の成果を発表し合いました。息継ぎができるようになったり、顔を水につけることができるようになったりと、それぞれが成果を実感することができました。5、6年生は着衣泳の学習もしました。毎年、川や海の事故が報道されています。水着と服を着た状態では違うということを体験することは大切なことだと思います。さて話題は変わりますが、先日アイヌ語学習がありました。立命館アジア太平洋大学の学生、先生を合わせて20名ほど、鹿児島県の南種町の長谷小学校の教頭先生、教育委員会の方、日高教育局の指導主事の方、報道関係者など合わせて25名を超える人数で学習をしました。二部谷小学校の実践をより多くの人に知っていただきたいという考えを持っていますが、嬉しい限りです。大学生にはゲームにも参加してもらい、大いに盛り上がっていました。アイヌ語学習の前に1時間ほど二部谷小学校の説明をさせていただきましたが、課題意識を持ち、説明を聞いている学生の姿に頼もしさを感じました。4時間目は大学生対小学生でドッジボールをして交流をしました。短い時間ではありましたが、有意義な時間を過ごすことができました。将来的には二部谷小学校に行かなくても近くの学校に行けば同じように見たり聞いたりすることができるという状態になればいいと思っています。最後になりますが、二部谷小学校のホームページが新しくなりました。新しいシステムでの運用となり、まだまだ慣れていないのが現状です。試行錯誤しながらの運用となりますので、ご覧いただいている方にはご迷惑をおかけしています。今後も二部谷小学校の日常をアップしていきますので、引き続き楽しみにしていただければと思います。二部谷小学校ではアイヌ語学習の見学、ハララキ体験学習の見学などができますので、興味のある方は二部谷小学校までお気軽にお問い合わせください。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第281回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。まず、上松さん、お願いします。
はい、地域のニュースのコーナーであった、新しいお茶の新商品の開発ということで、ほうじ茶ラテとかあるので、エント茶とマテ茶のコラボと、あと、エント茶、のラテとか、マテ茶のラテ、までは味の想像がつくんですけど、ハスカップもそこに組み合わせていくということで、ハスカップって結構酸味が強いから、 どう味をまとめていくのかがすごい気になってます。もし、発売されたら、箱買いしようと思います。いっぱい美味しいの作ってください。よろしくお願いします。
はい。はい、ありがとうございます。それでは次に熊谷さん、感想をお願いします。
はい。今、オーストラリアの74歳の女性が一人で泊まっています。で、日本の着物やアイヌの模様にすごく興味があるようで、質問攻めにあってます。で、スマホで写真を探したり、説明文を翻訳したりです。語学力以上に伝え合いたいものがあることが 大事なのだと改めて感じています。で、高校生のハワイ研修を目いっぱい応援したい熊谷です。
はい、ありがとうございます。今日もですね、いろいろなテーマでお送りしてきました。まあ、今日はですね、ちょっと機会の都合もありまして、ちょっといつもとは違う形で、まあ、放送してるんですが、内容自体はほぼ前回と同じような形でやっております。FM ピパウシのお知らせを仙石さんからお願いします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日11時から、ワイワイチューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパーシュでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第281回目の放送もお別れとなります。次回は1週間繰り上げて、10月6日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。いやいやいてね
Pia, 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 pia,